FM 一宮お聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報12月号の中学校の制服が変わりますについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
さて、新型コロナの第5波もすっかり落ち着いてきて、多くの制限も解除されてきました。少しずつですが、以前の日常が戻ってきたように感じていますけれども、いかがでしょう。
この夏の第5波が大変でしたからね。
そうでしたね。あの時は数字が毎日もう驚くような数字が上がっていました。
8月後半、まあ、お盆の後からだと思うんですけれど、ぐっと増えてきて、で特に9月の頭、1日あたり100人を超える時もあって、
でしたよね。
本当にあの時は我々もうどうなるんだろうって不安の中で一生懸命日々頑張ってたんですけれども、10月に入って、だいぶ落ち着いてきてですね、11月はもう1ヶ月あたり多分これ1桁ぐらいでとどまるんじゃないかなと。1日あたりじゃなくて1ヶ月通してもですね、2桁いくかいかないかというような状況で推移してるんですよね。
そうなんですよ。あの数字が何だったのかと思うぐらい一気に下がりましたよね。ま
あ、ただただ専門家の皆様が言うには、第6波必ず来ると、はい、まあ、確かに外国の例見ると日本だけこのまま終わるってわけにはいかないんだろうなという恐れはありますよね。
ですよね。だからといって、まあ、それを待ってるわけにはいきませんからね。感染予防を努めながらいろいろと前に進んでいきたいなというふうに私たちは思ってますが、
まあ、特に最近気温が低くなってくると、はい、どうしても換気とかしなくなるじゃないですか、窓を開けるの嫌だなって なるので、そのあたりぜひ注意していただければと私からのお願いです。
わかりました。そうですね、寒いからといって換気を忘れると本当に第6波につながってしまうといけませんので、
空気の入れ替え気をつけてください。
わ、はい、かりました。さて、本日の話題、この中学生の制服が変わりますというテーマについてお伺いしてまいります。この街の風景の一つにもなっていたセーラー服や爪襟の学生服が今回変わるんですよね。
変わります。もう昭和の時代、昭和の戦後から現在まで70年以上にわたって長く皆様に愛されてきた、まあ、爪襟の学ランとセーラー服ですけれども、はい、まあ、世の中大きく変わってますよね。まずは気候の変動ですか。
言えてます。
夏、まあ、最高気温40度とか考えたこともなかった気温が、まあ、この近辺でも出てきてますよね。
はい。
でもう一つよく言われるのは、まあ、ジェンダー、性別、男性女性、こうしたものに対する受け止め方も変わってきておりますので、まあ、こういう時代ですから制服についても変化への対応が必要だろうということで検討を進めてきました。
いや、もうずっと変わることがないだろうと思っていたんですけど、私たちも。でもその制服を変えるには様々なご苦労があったと思います。どのような道のりだったのか、市長からご紹介いただけますか。
はい。制服を変える際にまず検討する3つの柱を立てました。1つが服育ですね。服、洋服の服に育てる教育の育です。はい。この服育、まあ、我々も TPO を時と場所に応じた装いということが言われますけれども、服って自己表現の手段の一つじゃないですか。
おっしゃる通りだと思います。ま
あ、時と場合に合わせてふさわしい装いをするという服育の充実ですね。で、二つ目が地場産業である繊維、郷土愛、まあ、シビックプライドってこうカタカナで言ったりしますけれども、はい、郷土愛を育成する上で繊維産業、この地域の地場産業である繊維、これをしっかり考えようというのが2つ目の柱です。そしてもう一つの柱が経済性ということで、制服を購入するにあたっては保護者の皆様への負担がありますので、こちらもしっかり配慮しようということで、以上の3つの柱、これを中心に検討を始めました。
今回新しい制服の選定にあたっては、市役所が決めた制服を皆さんに着てもらうということではなくて、 現在制服を着ている中学生や将来着ることになるだろう小学生の意見も参考にみんなで決めていったというふうに伺ったんですけれども。
そうですね。ただ小中学生の意見を聞く前にですね、プロジェクトを立ち上げました。学識経験者、有識者や臨床心理士、繊維の専門家、保護者、教員などなどに集まっていただきまして、
はい、
みんなの制服プロジェクト委員会というのを立ち上げたんですね。でこちらで、中学生の意見を聞くためにシンポジウムを開催したり、もちろんその場で、保護者の方だとか教員の方にも意見を言っていただきまして、まずはどんな制服がいいかなっていうものの絞り込みをやったんですね。
なるほど。自分たちが着る制服っていうものを自分たちの意見で決めることは衣装や装うということや繊維の町である地元一宮について考えるいい機会になったんでしょうね。
そうですね。繊維産業で町が大きく発展してきた一宮市で生まれ育った児童生徒として地元のことをしっかり振り返ってもらういい機会になったかなと思っております。
いや、新しい制服はこれまでと大きく変わって、いわゆるブレザーとスラックス、スカートということですよね。はい、デザイン以外に変わったところはどんなところなんでしょう。ご紹介いただけますか。
新しい制服はお子様の安全安心やご家庭での管理のしやすさも考えて、まずは家庭での洗濯が可能、丸洗いできるであったり、あとは、男性女性に関わらず着られるようにブレザーの前合わせの変更が可能なタイプですね。でそれ以外にも暗い道で安全が保てるように袖に反射材が縫い込まれてますので、暗闇でですね、自動車のライトなんかが当たるとこう光ったりしてですね、あ、誰かいる、何かいるなとこう車のドライバーさんにいち早く気づいてもらえるような、そんな仕掛けも取り入れてます。
なるほど、それはありがたいですね。もちろんお洗濯がうちでできるっていうのは大きなポイントだと思うんですけれども、
やはりたまにはクリーニング、
ね、
専門家に出さなければいけないかもしれませんけれど、
最終的にみたいな。そうですね、
普段はご家庭で洗っていただけるような、そんなタイプが出てますね。
そして、制服っていうのはどっちかというと暗い色が多いですから、暗い夜道、本当その反射板とかついてるのはそれは事故防止にもすごい役立つと思います。
そうなんですよ、特に最近冬はもう午後4時5時になると真っ暗になったりしますので、その通りです。そうした時に下校するお子様が交通安全、交通事故から避けられるようにということで、そんな反射材も入った制服になります。
なるほど。そしてそんな中でも最近はその価値が一段と注目されています、美醜ウール。
美醜ですね。
それを使ってたものもあると伺ったんですけれども、学生服に美醜生地の使用って可能なんですか。
出てきましたね、出していただいてます。すでに販売店の店頭に新しいブレザータイプの制服並んでおりますけれども、その中にはここ一宮市地元での製造工程を経て美醜の終わりの国の美のマークが入ったものも出ております。ありがたいことにメーカーさんもですね、一生懸命工夫していただきまして、現行の制服、今の爪襟やセーラー服と同じような価格帯でですね、美醜マーク入りの制服も販売されてますので、この機会に子どもたちもそういうものに小さい頃から触れてもらえるといいんじゃないかなと期待をしているところであります。
その通りですね。やっぱり美醜マークっていうとちょっと高級なものかなっていう気はしたんですけれども、きちんとメーカーさんが考えてくださって、
そうですね、
提供してくださっているということですね。
はい、
そして美醜といえばこの秋、羊サミット美醜というとても可愛い名称のイベントが行われましたね。市長も参加されましたよね。
私も回りました。一宮市だけではなくて木曽川を越えた対岸の羽島市、岐阜県羽島市でもですね、工場見学に行ったんですけれど、またリアル本物の羊さんと触れたりして、心和む秋の一日を過ごさせていただきました。
そうでしたか。まさに市長は羊年生まれにもいらっしゃるから、
はい、
まさにお友達じゃないですか。
なかなか気持ちが通じ合ったかどうか分かりませんけれど。
そうでしたか。
いい体験でした。
さあそして美醜に関するイベントといえば、街中ウォーカブルの企画でもストリートピアノならぬストリートションヘルをはじめ、街中が美醜一色になりましたね。
ションヘルって まあ、私もよく分かってなかったんですけれども、間近で見ると本当に古い、こんな古い、失礼ですけれど、機械がまだ動くのかなと思うんですが、もう立派に素晴らしい生地を生み出していくんですよね。街中に展示されているものを見て、ご高齢の方が、昔この機械触ってましたと、動かしてましたと言って、感慨深げに操作されている様子を私も目にすると、まあ、こういうイベントが開かれて、本当に良かったなと、まあ、感激した秋の一日でしたね。
はい、まあ、駅での展示の時も本当にたくさんの皆さんが足を止めて見てらっしゃったんですよ。そしてまたショーンヘルの、ね、あの音、私もとても懐かしく聞かせていただいたんですけれども、
昔はいろんなところでガチャガチャ聞けましたよね。
はい、うん、まさにガチャマンという言葉の、ね、由来にもなっている音ですからね。こういった光景の中でいかにもこう一宮らしさっていうのを私たちが感じることができるのはとてもいい機会でした。
そうですね、ぜひまたいろんな機会を捉えて続けていきたいですね。
はい、お願いいたします。
ぜひ全国に広く産地の歴史と文化を発信して、美酒産地の PR としてこの地域を元気につなげていきたいと思います。新しい制服、来年令和4年の春からですから、新しい制服を着た中学生たちが新しい一宮市の風景を作っていきます。まあ、こうした変化も子どもたちが郷土への愛着と誇りを深めるきっかけになればいいなと期待をしております。
はい、ということで本日は広報12月号の中学校の制服が変わりますについてお伺いしてまいりました。中野市長ありがとうございました。
ありがとうございました。